今日の聖書の箇所はルカの福音書1章26節から45節です。ルカの福音書を学び進めておりますが、1章26節から38節そこには受胎告知と呼ばれる出来事が記されています。お読みする前に簡単に申し上げますと、天使ガブリエルが処女マリアに現れて神様の御告げを伝えます。マリアが処女のまま身ごもって救い主イエスを産む、このことをマリアは受け入れます。それでは26節から38節までお読みいたしますので、できるだけ、想像を働かせてですね、イメージを浮かべながら、聖書の御言葉を、お聞きになっていただきたいと思います。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なお、イエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼に、その父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに、つまり私は処女であるとマリアは言ってるわけですね。御使いが答えていった。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それに生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能のことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去って、マリアはすぐにエリサベツの家を訪ねていきます。聖書バックグラウンド仲介書によりますと、マリアが住んでいましたナザレからユダヤの山地にある町までは徒歩で3日から5日かかったそうです。39節、その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のとこに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょう。エリサベツが身ごもっているのは、先週学びましたバプテスマのヨハネです。胎児、6ヶ月の胎児であったバプテスマのヨハネが、喜び踊ることでマリアの胎に宿る子が 救い主イエスであることを証ししたのです。今日の箇所からいくつかのことを学んでいきたいと思いますけど、私たちはまずイエス様のことについて今日の箇所から確認してまいります。今お読みしました聖書の箇所で繰り返し強調されていたのは、マリアが処女のままイエス様を身ごもって産むということであります。それは処女からイエス様が処女から生まれたというのは、イエス様が神の子だからです。32節にその子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれますとありますけど、糸高き方というのは神様のことですね。35節にも聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います、それに生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。私たち人間を救うために神であるイエス様が人となって生まれてくださいました。私たち全ての人間と同じように一人の女性の体から赤ちゃんとして生まれました。しかし神様ですから、私たちとは違うところがあります。それは処女であるマリアの胎に宿り生まれてくるということでした。このことはイエス様が糸高い神であるということを意味しています。また聖なるものと呼ばれるというふうにもありますけど、神様はイスラエルの聖なる方というふうに呼ばれましたけど、それと同じです。聖なる方、そこにはいろんな意味が含まれてますけど、一つには罪のない方であるということが意味されています。イエス様は罪のない方として生まれてきた。人間は生まれた時から罪人です。繰り返し話してきましたように、毒蛇は毒を持ってくるから毒蛇です。毒を持って生まれてくるから毒蛇です。生まれたばかりの蛇であっても毒蛇であれば毒を持っています。人間も生まれた時から罪を持って生まれてくる。なぜなら最初の人であるアダムから罪の根が引き継がれているからです。それを原罪と言います。しかしイエス様はその罪の根を断ち切るようにして、これまでの罪の影響を全く受けることがない形で処女から生まれました。それは罪のない方としてこの世に誕生することを意味しています。次にイエス様は王様であるとして、王様として生まれたということがここで記されていました。32節に父ダビデとありますね。これは決して母親はマリアで父親はダビデだという意味ではありません。そういう意味ではありません。聖書の言葉は文字通りに理解するということは言うまでもありませんけど、しかしそれは単純にですね、表面的に文字通りに理解するという意味ではありません。文脈によって、また歴史的な背景によって、文化的な背景によって、その言葉の意味を捉えていかなければとんでもない勘違いを起こしてしまいます。今日の箇所で繰り返し語られていたことは、処女マリアが身ごもってイエス様を産むということでした。 ダビデ、父ダビデと言われてますけど、これは先祖ダビデという意味です。この時から千年ほど前の王様の名前です。と言いましても、聖書のどこにもですね、マリアがダビデの子孫であるということは記されてはいません。ただはっきりしているのは、マリアと結婚することになりますヨセフがダビデの子孫であるということは繰り返し繰り返し書き記されています。このヨセフとマリアが結婚することによって、たとえヨセフとイエス様との間に全く罪の血のつながりがないとしても、ヨセフの子として受け入れられることによってダビデの子孫とみなされるということであります。ダビデはイエス様が生まれる約千年前のイスラエルの王様、このダビデ王に対して一つの約束が与えられていました。それはダビデの子孫からとこしえの王が生まれるということであります。それは救い主を意味する言葉でした。ですから後の時代には救い主のことをダビデの子というふうにも表現したわけであります。イザヤ書9章6節7節には次のような救い主に関する予言の言葉が記されています。お聞きください。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで。イエス様は永遠の神の国の常しえの王、永遠なる王としてこの世に来てくださいました。イエス様を私たちは王様として迎える必要があります。この地上のどこかの国の王様ということではありません。神の国の王様、霊的な国の王様であり、イエス・キリストを信じる者はその国に入ることができます。私たちはこのイエス様を私の人生の王様として迎えなければいけません。決してイエス様をですね、自分に都合のいい召使いのようにして受け入れるのではなく、私が仕えていく王様としてイエス様を迎える必要があるのです。イエス様を王様として迎える信仰者の姿の一面を私たちはマリアから学ぶことができます。次に今日の箇所からマリアの信仰について学んでいきたいと思います。マリアは特別に選ばれた女性でした。しかし神様ということではありません。私たちと同じ罪人であります。ですから私たちはマリアを神として信じるのではありません。しかし信仰の大先輩として彼女から学ぶことはたくさんあります。まず第一に私たちがマリアから学ぶことは、マリアは神の御言葉である聖書を学ぶ人でした。今日は読みしませんでしたけど、続く46節から55節にマリアの賛歌と呼ばれるこう賛美の言葉がですね記されています。このマリアの賛歌にはたくさん聖書の言葉が使われていると言われているんですね。それだけマリアは聖書のことを学んでいたということを意味しています。今日の私たちはですね、クリスチャンであっても、あるいはクリスチャンじゃない方でもですね、自分の聖書を手に入れることができます。自分の聖書を手に入れて家で聖書を開いて読むことができます。あるいは外出の時に聖書を持っていけば、どこでも自由に聖書を読むことができます。しかしこのようにして一人一人がですね、自分の聖書を持てるようになったっていうのは20世紀に入ってからなんですね。それ以 伝は、聖書というのはあまりにも高価すぎて、簡単には手に入るものではありませんでした。1468年と言いますから、ずいぶん昔の話ですけど、グーテンベルクという人が印刷機を発明して、聖書を印刷しました。それが売りに出されました。聖書の値段がすごく安くなったそうです。今までの10分の1の値段になった。それでも、今日で言うならばおよそ3万ドル。印刷機が発明される以前はその10倍の値段、聖書1冊30万ドル。なぜかと言いますと、手書きで書き写したんですね、1冊。ですから非常に高い値段になりました。ですから聖書のたとえ一部分であってもお金持ちじゃなければですね、買うことができません。一世紀のユダヤ人の多くは自分自身の聖書を持ってはいませんでした。マリアもそうです。じゃあどのようにして聖書を学ぶかと言いますと、毎週街道の礼拝によって聖書が朗読されます。当時の人たちっていうのはですね、私たちよりも記憶力がいいんですね。というのは、私たちは学校でですね、先生から教わりますとノートを書きますよね。その習慣っていうのは中世頃からの習慣なんです。一世紀の人たちっていうのはですね、メモ程度ちょっと書きましたけど、ほとんどその場で暗記したそうです。ですから聖書朗読した時にそれを暗記して、よく考えた。また街道礼拝において教師がいわば説教をいたしました。聖書の解説をしました。そういったことを通してですね、聖書を学んでいったわけです。聖書時代におけるですね、教育の方法というのは、言葉を繰り返し口ずさみ思い巡らすということでした。ヨシアキ1章8節にこういう言葉があります。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。詩編一編の1節2節には、幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。御言葉を繰り返しですね、口ずさむわけです。ちなみに1世紀の時代にはですね、黙読というのはなかったそうです。黙読できる人は特殊な人だったそうです。ほとんど本を読むっていうのは声に出して読む。ですから御言葉、聞いた御言葉もですね、口に出して繰り返し言ったんですね。でも今も口に出して言うっていうのはすごくいいことなんですよ。なんかまあ皆さんね、90歳になられても非常にお元気な方ですけど、ある方によりますとボケ防止になるっていう話もあるんですね。言葉に出すことによって、本をですね声に出して読むことによってですね、それがボケ防止にもなるって言うんです。で、声に出して読むことによって、声に出して読むと本を読む速度っていうのは遅くなるんですけど、しかしその音声が耳を通して、自分の耳に通して入ってくるから、すごくいい面もあるんですね。まあちょっとこれ余談ですけど、この聖書時代の教育っていうのはですね、言葉を繰り返し繰り返し口ずさんだんですね。そして思い巡らしたんです。そして深く心に留めていって考えたんです。まあそれぞれ個人差はあったでしょうけど、ルカの福音書を見てみますと、マリアの性格がわかりますね。マリアという人は自分の身に起こったことをよく思い巡らし、心に留めてよく考える人でした。 ですから聞いた御言葉も彼女はまるで一つも漏らすことがないようにして、こぼすことがないようにして繰り返し口ずさみ思い巡らし、深く考え心に留めていったと思います。ですから彼女のこのマリアの賛歌と呼ばれる賛美にはですね、聖書の御言葉がたくさん記されていると、用いられていると言われているのです。私たちもそういうマリアの姿にですね、習っていくことが大切ですよ。まず一つの御言葉から始めたらいいと思います。自分の心に留まった御言葉を繰り返し口ずさむんです。何度も何度も読むんです。繰り返し口ずさむ、そして思い巡らすんです。神様はこの言葉を通して私に何を語っておられるのかな、神様はどのように何を望んでおられるのか、私はどのようにして神様に答えたらいいのだろうかというふうに思い巡らし、深く心に留めていく。このことは私の信仰の歩みにとってとても大切なことです。2番目にマリアの信仰から学ぶことは、マリアは神の御言葉は実現すると信じきった人でありました。彼女がエリサベツを訪ねた時、エリサベツはマリアに向かって次のように語っています。45節に、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。マリアは神様が語られた御言葉は必ず実現すると信じきった人でした。聖書の御言葉、それは単に知識として学ぶだけでもなく、あるいは思い巡らし心に留めるだけでもなく、信仰によって受け止めていくということが大切です。神様がお語りになった御言葉を心から信じるのです。今日の37節にある通り、神にとって不可能なことは一つもありません。箴言16章20節には次のようにあります。御言葉に心を留める者は幸いを見つける、主により頼む者は幸いである。御言葉に心を留めるというのは主により頼むということです。主により頼み、御言葉を信じるのです。3番目にマリアの信仰に学ぶことは、神の御言葉に従う、つまり神様に従うという姿勢です。38節でマリアはこういうふうに語っています。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますよ。はしためと訳された言葉は女奴隷という言葉が用いられています。奴隷は主人の言うことを何でも聞きます。自分の人生のすべては主人のもの、自分の時間もすべて主人のもの、生活も主人のもの。マリアは私のすべては神様のものですといわば告白しているんです。神様の御言葉を思い巡らし、心に深く思い、その御言葉に信頼するだけではありません。神の御言葉に身を委ねて御言葉に従っていくのです。自分の生活のすべてにおいて、いや人生のすべてにおいて主に従っていく。神の御言葉に信頼し、御言葉に従って歩むです。ルカの福音書では次のようなイエス様の言葉も紹介しています。11章の27節28節の言葉ですが、イエスがこれらのことを話しておられると 群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。マリアは確かに幸いな女性と言えるでしょう。イエス様のお母さんとして母親、イエス様の母親になるように選ばれた女性ですから。しかしマリアが幸いなのはイエス様を産んで育てたそれ以上に神の御言葉を信じきって神の御言葉に身を委ねたからです。神のしもべとして神の御言葉に従ったからであります。もちろん 100% を従える人というのは一人もいません。しかし従おうとする思いがとても肝心なんです。なぜなら、イエス様は常しえの王であり、私たちはそのしもべであるからです。しもべが王様の言葉に聞き従っていくというのは当たり前のことであります。イエス様を王様としてお迎えする。それはイエス様に従って歩んでいくということであります。そして、とこしえの王に仕える私たちを聖霊様は私たちのうちに住んでくださって私たちを内側から助け導いてくださいます。日本聖公会の祈祷書にこういう祈りの言葉がありました。神よ、あなたによらなければ私たちは御心にかなうことができません。どうか何事をするにも、聖霊によって私たちの心を収め、導いてください。主イエスキリストによってお願いいたします。この祈りの言葉というのは、まさに聖書の教えを背景にしています。エゼキエル書において、信じる私たちに聖霊が与えられる、神の霊が与えられるという約束が記されていました。その約束、予言の言葉の中で、聖霊が与えられる目的が次のように記されています。エゼキエル書の11章、19節、20節ですけど、私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。イエス様を信じたとき、聖霊様が私たちのうちに住んでくださいます。その聖霊様は私たちが神様に従って生きていくことができるように、内側から助けてくださる方なんです。私たち人間の力では成し得ないことです。しかし今や聖霊様が私たちのうちにあって助けてくださいますから、私たちも諦めることなく、神の助けを祈り求めつつ、御言葉に身を委ね、神の御言葉に従って歩んでいくものとなりたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い主よ、あなたの恵みはなんと深く高いことでしょう。なんと広いことでしょう。その豊かさを私たちはほんの少ししかまだまだ知りません。どうぞあなたのこの恵みの豊かさを しっかりとまた自分自身のものとすることができますよう導いてください。あなたは私に対し、私の御言葉に従いなさいと命じられるだけではなく、御言葉に従う力をも与えてくださいますことを感謝いたします。聖霊様が今私たちをすべてご支配ください。御霊に導かれ、御霊によって歩むものとして私たちを整え導いてください。今日から始まります一週間の旅路も、主イエスを私の人生の王とし、その意味合いに一足一足と従っていくものとならせてください。つられました一人一人のようにあなたの豊かな祝福が注がれますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。